今日のお話の題は家の中で聞こえていた声、家の中で流れていた声という題にいたしました。皆さんが育った家では家はどんな家庭でしたでしょうか。皆さんのその家はどんな音楽や歌がいつも流れている家だったでしょうか。そしてどんな言葉がいつも流れておられたでしょうか。今日は皆さんと一緒に考えるのは私たちが与えられている家庭の問題であります。先ほどお見せいたしましたように私はこういうですね家族こういう家庭で育ってきたわけであります。私が7歳ぐらいの時の写真であります。もう50年前のお話の写真であります。私はこの写真を見ながら自分が育ったあの家庭は一体どういう家庭だったんだろうかと、そしてどんな声がいつもあの家庭に流れていたのかなということを思い出そうとするわけです。もちろんいろんなことが思い出されずに忘れていきました。それでもどういう声が流れてたんだろうかと考えるわけであります。やっぱり家の空気を作っていくのは母親と父親であります。で、私のうちもですねこの父親が空気をなんとなくこう作っていたんだと思うんです。大正7年生まれです。痩せて三角顔で耳がとっても大きくて、もう若い時から頬がこけて、体重がですね50キロはなかったんではないかと、若い頃から本当に細い人でありました。でも背筋をいつもピンと伸ばしてですね、とにかく一生懸命に会社員として勤めておりました。廊下にですね古い誰からかもらったオルガンがあるんですけども、そのオルガンでですね自分で作詞作曲をした曲をですねいつもこう作って私たちに聞かせて、おりました。で、先ほどもスイカの話をいたしましたけども、思い出しますとですね、東北本線が目の前に走ってるんです。東北本線、つまり上野から青森、ね、青森から今度は上り列車の上野で、その列車この鉄道の、近くに家があったんです。で、父はですね不思議な人で、電車がですね電車が上り列車が走るとですね家の前でって振るんです。どうしたのかな、大丈夫かなと思って、父さん父さん、何久しなんだ、お父さんなんか知ってる人が乗ってるの、知らない、じゃあなんで振るのって言うとですね、父何と言ったと思いますか。あの列車には青森から上京する若い人たちが乗ってるはずだ、普通列車だけどなと思ったんですけど、うん、それで東京に錦を飾るために登っていく、頑張れ頑張れ若者よって手を振ってる。へーって、そしたらですね今度は下り列車にも振るようになったんです。手を振る、上野から青森、どうして手を振ってるの、どうして手を振るのって言ったら、東京に出た青年は夢破れて田舎に帰る、よく頑張った、これからも希望に君に希望があるように頑張れ、落胆するなって手を振ってるんだ。おかしいなと思って、晩年はなんと貨物列車貨物列車に振るようになったんです。貨物列車がガーッて行くとですねこうやって手を振るんです。で、大丈夫かなと思って、父さん父さん、なんだ久しなんだ、 すいません、貨物列車には誰も乗ってないと思いますけどもって言ったんです。なんて言ったと思いますか。貨物列車を運転している運転手のことを、久しお前は考えたことがあるか。考えたことない。あの貨物列車を運転しているのは普通の列車を運転できなくなって降格した運転手だ。そんなことないんですよ。そんなことないんですけども思ってるんです。だから乗客いないけど頑張れって言って振ってるんだ、まあ、こういう父親だった。もう不思議なことがいっぱいしたですね。もう平凡なんですけどもどっか不思議な人たちだ。はい、これ父親。母親、まあ父親はですね、私殴られたことも叱られたこともなかったわけです。それがいいのか悪いのかは別にしてですね、父親は怒んない人だったんです。だから当然子供を叱るのは、子供を叱るのは母親。気の毒な母親はですね、私たちにいつも注意してました。ある時母親の言葉思い出して、母親の思い出す言葉は、私たちが中学生の頃、兄とテレビを見てニュース見てた、ニュースを見てたら、今からもう40年も50年も昔、その時からも覚醒剤シンナーで壊れていく青年のニュースをやってたんです、ね、覚醒剤とかシンナーでボロボロになっていく若い人たちのニュース、母親が突然大きな声を上げたんです。なんて声を上げた。お前たちがあんなことをしたら母さん死ぬからねって言ったんです。突然言ったんです。突然大きな声で涙ぐんで言ったんです。ね、その時私は、ああこんなことしたら母さん悲しむって。まあいろんなことありましたけど、私がまあどうにかこうにかですね、まあ悪事に手を染めないでなんとかですね、ギリギリのところで生きてきたのはやっぱその声。皆さんは、皆さんの父さん母さんのどんな声を今耳に残っておられるでしょうか。今日は聖書の中で、その前に家庭のですね、家族の川柳をいくつか、まあ、困った時は川柳使えって父さんから教えてもらってますので、はい、偶然が積み重なってこの家族ですよね。いろんな偶然が重なって、母さんの子でよかったに支えられ、母さんの子でよかったに支えられて、母さんたち生きてるか分かんないです。仮病をして確かめておく優しさを、私も時々ですね、そんなに具合が悪くないのにとか言うと、うちの奥さんがですね、大丈夫とか言って確かめておくんですね。こうやってね、愛情を確かめながら言ってるんです。はい、我が家の日しばらく外で眺めている、サラリーマンが家に帰る夕方すぐに入んない、一時自分の家の灯火を遠くから見て頑張らなくちゃいけないんだと、この家族を支えるためにとかいうのが見えてきます。ご飯よと呼ばれることのありがたさ、何でもないことです。何でもないことだけれども、それを守っていく。温泉旅行行く、湯の旅に疲れを癒す家の風呂ね、もうお金かけて旅行行く、帰ってくる、ふうもうくたくたになる、やっぱりうちが一番ねって言って、何の旅行だって言いたくなりますよね。はい、里帰り1年分のニュース聞く、8月とお盆と正月田舎に帰る、もう2日3日は1年間の思い出話、ずっと子が孫に妻が娘になる里帰り、ね、母さんも母さん恋しい時がある。家庭は 力があります。それは倒れた人を立ち上がらせる不思議な力があるんです。本当です。だから家庭を大事にしなくちゃいけない。はい。ある人が家庭の定義をこういうふうに言いました。私気に入ってる。家庭の定義。家庭とは、たとえ私が完璧でなくても常に私をこのまま受け入れてくれる場所、ところ。家庭とは、たとえ私が完璧じゃなくたってこのままの状態で私を受け入れてくれるところ。どうでしょうか。それが家庭の不思議さ、また力ではないでしょうか。司会者の方が丁寧に読んでくださった、放蕩息子、聖書の中にある家庭のお話であります。キリスト教ってどういう教え、それはこの例え話が全部表していると言っても過言がありえません、ね、神様はどんな方、この例え話をそのものが神様がどんな方かを表しています。でどんな話か、はい、あるところに4人家族の家があった。兄さんは真面目な働き者、弟はのんびりや、いつもサボることを考えてる、ね、その弟がある時お父さんに言った。お父さん、お父さん、なんだい、お父さん、例えばさ、お父さんが死んじゃったら家の財産ってどうなるの、なんでそんなことを聞くんだ。いや、例えばの話よ。お父さんがもし亡くなったら家の財産はどうなるの。私が亡くなればお前たち兄弟のものでしょ。お父さんさ、どうせくれんなら今ちょうだいって言ったんですよ。こんなこと言ったんです。もっと言えば死ぬの待てないって言ったんです。そうですよ。どうするの、町で勉強しに行く、勉強しに行くって嘘をつく。止めた、止めるけれども行くって言うんです。止めたんだけど、で財産持ってお金持って若者が町へ行くとどうなりますか。町へ行く、見たことがない音楽、聞いたことがないもの、もうどんどん食べたことがないものが町にどんどんやってくるわけ。そこでお金を使っていると、最初の頃はそのお金の匂いを嗅ぎつけて町の取り巻きとゴロツキたちが集まってくる。彼に近づいてくる。友達になろうよ。しかしあっという間に彼は財産を使い果たした。何にもなくなった。それとともに友達がスッと消えた。そういう話。彼はバイトしよう、バイト雇ってくれるところがない。そこで豚飼いのところ行く。豚を飼ってる。綺麗になっても汚す。その繰り返し。自分の心みたいだ。そして豚の餌に手を出す。口の中に入れようとするところで本心に立ち返ろう。立ち返って家へ帰ろう。とんでもないことした、間違いを犯した、家に帰ろう。でも許してくれるかなと言ってゆっくりと帰る。町に行った時は急ぎ足、帰る時はゆっくりと帰っていく。そしたら父さんがうわっって迎えてくれて、まだ匂いもするのに、豚の匂いもするのに、うわっと言って夜ウェルカムパーティー、町の人たち呼んでパーティー、こういう話です。はい、これイエス様がお話になってから2000年経ってるんです。2000年間この話をありとあらゆる人たちが研究して解説をしてきました。これについての音楽が作られ、ね、この絵についての解説がいっぱい、絵、ね、これは有名なレンブラント、 今年大阪美術館に行って、これの複製がこれと同じ大きさ、本当に大きいです。レンブラント、光と闇の影の、作家ですね。はい、これは父さんね。父さんの右手、女の人のような手なんです。左手、ゴツゴツした手なんです。なんでこう書いてあるかって、優しさと強さで二つの手で帰ってきた息子を抱きしめてるって言われてるんです。息子、坊主、坊主の方はたくさんいらっしゃいますけども、この時代は坊主は刑務所帰りだから、レンブラントはこの息子はただお金を使い果たしただけじゃなくて犯罪にも染めたと書いてるんですって。で、下スリッパはもう草履はですね脱げて、洋服はボロボロ、それを父さんがふっと抱きかかえてる。こっちで見てるのは兄さん、兄さんは手を組んで、私は関係ないって言って手を出したくないっていう手だって、まあ、こういうふうにして、まあ画家も作家もですね、そして音楽家も、そして文学者も、それぞれがですね、この小さな例え話でいろんな作品を作っているわけです。ある解説者が不思議な解説をしています。それはこう、ちょっとごめん、その人は実はこれ弟、息子、弟、彼は昔家で流れていた声をいつも聞いていた。しかし町からの声に惹かれて町へ行ったって解説してる。家でお父さんが毎日毎日言っていた声に対して、言葉に対して、それはもう飽きた、それ聞き飽きたよ、もういい、分かった分かった、父さん父さん。その頃町からある声が聞こえてきた。この声に惹かれて町へ行った。ボロボロになった、もうダメだっていう時に、彼はこの声を思い出したって言うんです。そして家に帰っていった。どういう声だと思いますか？皆さんの家で流れていた声は、町から聞こえてくる声は何だと思いますか？町で聞こえてくる声は、ここにはおいしいものがあるよ、珍しいものがあるよっていう声じゃない。もっと複雑だ、この声だって。ちょっと意外です。この声に惹かれて全ての人たちは町に出かけていくって言うんです。それは自分には価値がある人間だということを証明してみなさい。あなたがどれだけ偉くて、どれだけ強くて、どれだけ賢い有用な人間かをこの町へやってきてみんなに証明してみなさい。河原君ってすごいよねっていうことをね、みんなに価値がある人間だって見せつけてやったらみんな驚くよって言うんです。この声だ、この声に従って多くの人たちが動かされるって言うんです。自分を価値ある人間だ、偉い人間だ、有用な人間であるということをみんなに証明するという欲求、悪いことじゃないかもわかんない、試してみようと言って出ていく。ところが途中でトーンが変わってくるって言うんです。トーンが、町の声が、町は言うんです、私たちに。そのためには頑張んなくちゃいけないよ河原くんって、みんな努力してんだから負けちゃいけないよって、走り続けなくちゃダメ、途中でねバテたらダメ、トロフィーは、そしてメダルは頑張らないと取れないよ、取れないとあなたは誰にも相手にされないよ、そうなっていいの？価値ある人間だって証明するためには頑張れ、 くじけちゃいけない。さあどうぞ。こうやって私たちも町に行った。はい。で自分の持っているものを全部使って、自分の持っているものを全部使って自分がいかに有用な人間かを知らせるために頑張る。負け犬になりたくない。でも疲れるんだ。これがね、放蕩息子はこう書いてある。財産を全て使い果たしたって書いてある。自分のエネルギーを全部使って自分が有用な人間だと証明するレースは疲れ果てるんです。何も私たちだけ、皆さんだけが頑張ってるんじゃなくて、みんな町の人たちは頑張ってるんです。競争になるんです。負けたら悔しくなるんです。成功、人の成功が悔しくなる。やっかみも入ってくる。足を引っ張りたくなる。他人の笑顔が悔しくなる。他人の成功が見たくなくなる。そしてクタクタになる。クタクタになって負けた人にはこの町は冷たい。そして私たちは倒れる。そういうわけでこのレースを使い果たした、疲れ果たした彼はボロボロになって冷たい猫みたいになってしまうわけです。でも彼は良かった。なぜかっていうと、先にこの家の声を聞いていたからなんです。この家で流れていた、昔流れていた、家庭で流れていたこの声に思い出して彼は帰ったんです。もう一回言います。この声は聞いていた時は聞き飽きた。何それ、父さんもう分かったって言ったの。飽き飽きしていた声、何だと思いますか。それはこうだって言うんです。あなたは私の愛する子、私の喜びそのものである。父さんいつも言ってたね。家を出る前は飽き飽きしてた。分かってる、はいはいですよ。どういう言葉か、父さんが言うんです。あなたに何があっても、何ができてもできなくても、あなたの価値は変わらない。あなたがどうなっても私にとってあなたはかけがえのない喜びそのものだ、ね、この二つの言葉、言い換えるならば別な言葉で言えばこうなります。そう、この町の言葉は、もしあなたが何々ならばあなたを私は大好きですって言うんです。もしあなたがこの町でお金を全部使ってくれたら、たくさん使ってくれたら、私はあなたが大事です。あなたに親切にします。もしあなたがこの町にとって役に立つ人間、使える人間だったら、この町はあなたを大事にします。価値ある人間ならば。でも、お金がなくなり、力がなくなり、年を取って役に立たなくなったら、あなたはこの町で必要じゃない。この世界の愛は、もしあなたが何々ならばあなたを愛する。こっちの愛は言い換えるならばこうですよ。にもかかわらず愛する。たとえあなたができてもできなくても、どんな名前で呼ばれても、どんな服を着ていても、どんな過去を引きずって生きてきても、私にとってあなたは大切な喜びそのものだ。これが神様の私たちに対する思いだ、言葉だって言うんです。そしてあなたのうちでもこの言葉が流れるべきだって言ってるんです。どんなことが起こっても。この父親は神様、 神様はこの父親の方で、この父親のような受け止め方、そして許し方をしておられるって。いろんなあなたの過去があなたを邪魔しても、いろんな種類の過去の出来事があなたを責めて攻撃しても、私はあなたを受け入れる。これが神様だって言うんです。私たちはこの町に生きている。私たちはこの町に生きている。生きているけども、心の真ん中にはこの愛が必要なんです。この町で暮らしていても、家に流れるのはこの言葉でなければならない。私はですね、趣味が一つだけなんです。今日特別な日なので許してもらえますよね。まあ、後で勝負じゃなくて相談しましょう。趣味の話、この頃で教会でも言うようになってですね、私の趣味は中島さんっていう歌手です。この人の歌手の中で奇境っていう歌があるんです。この奇境、奇境っていうのはどういうことかっていうと、街で過ごしてた人が8月と12月にふるさとに帰るお話です。家族に会うだけでこんな力が出てくる。じゃあ歌いませんよ、歌いませんけどね、歌詞だけ読みます。遠い国の客には笑われるけれども、押し合わなければ町は電車にも乗れない。遠い国の客というのは外国人から見ればって言うんです。日本の混雑ぶりは、ラッシュのありさまは大変だ。まるで日本は人のすべてが敵というように、肩を張り肘を張り押しのけ合っていく競争ですから、街は、ね、みんな自分が自分がって競争してる。だけど、けれど、年に2回、8月と1月、お盆と正月に人はふるさとに帰る。すると人は変わる。人ははにかんで道を譲る。ふるさとからの帰り、つかの間人を信じたらもう半年頑張れる。ふるさとに 2,3 日帰るだけで、家族と過ごすだけで、優しい気持ちになって転んでいる人を立ち上がらせる。二節、機械たちを相手に言葉はいらない。コンピューターと触ってれば仕事できるんです。人と喋る必要ない。コミュニケーションなんか取らなくたって生きていける。決まりきった身振りで街は流れていく。その次すごいこと言ってる。人が多くなるほど物に見えてくる。転んだ人を避けて交差点を渡る。競争ですから。けれど、年に2回、8月と1月、人は振り向いて足を止める。転んでた人を見て、ふるさとからの帰り道、つかの間人を信じたらもう半年頑張れる。家庭は、家族は本来そういう力を持っているんだって言ってるんです。そういうところが人に勇気を与えて、優しい心にしてあげて立ち上がらせる力を持ってるんだって。それが家族なんだって。それが家庭で得られなければどこで探すんですか。命かけて、本当に命かけて家族を守っていかなくちゃいけない、ね、いつもそういう言葉がどこかで聞こえるような、いろんなことを忘れても記憶のどっかで残っているような記憶を相手に、子供たちに与えなくちゃいけない。私たちの家庭が、私たちの教会が、私たちの職場が、そういう声が流れる ところに神様は望んでおられる、ね、いろんなことが過ぎ去る、いろんなことが起こってくる、だんだんいろんなものが変わっていく、約束も裏切られる、失敗する、信頼を失う、でも私たちは家庭を作り上げていかなければならない。家庭に帰ってくれば、あなたは私の大切な喜びそのものである。彼がどうなってもです。難しい仕事、難しいことだけども、この世の中で一番大事な仕事なの、一番すごい仕事、それをやっていきたいと思います。それでは最後に聖書の言葉、明るくしていただいて、聖書の真ん中をパッと開くと、運が良ければイザヤ書、運が良ければイザヤ書っていうところに開くと必ず当たります。あ、ごめんなさい、違うところ行くかも分かんないけど、大体真ん中、イザヤ書43章、真ん中にいい言葉があります。イザヤ書43章4節を読んで終わりたいと思います。43章の4節、新旧約聖書1130ページ、口語訳聖書1003ページ、イザヤ43の4節、私の目に、私ってのは神様、私の目にあなたは値高く尊く、あなたは、私はあなたを愛する。私たちがどういう状態の時って書いてない。私たちが本当にボロボロになっても、天の神様は値高く尊いって言ってくださって、この神様を、この神様が本当の神様だって言うんです。この神様にしがみついて生きていきたいと思います。